自給自足で
自給自足で
セミリタラジオ。
この番組はパーマカルチャー研究所の三栗祐希が自給自足で幸せなセミリタイヤ生活を送る知恵をお届けします。
こんにちは、自給自足の専門家、パーマカルチャー研究所の三栗祐希です。
こんにちは、進行役の生見恵です。三栗さん、今回もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、先月、
はい、
三栗さんはずっと叶えたかった夢を叶えに行ってこられたんですよね。
はい、そうなんです。これ もう何から喋ろうって感じなんで、
本当ですよね、
興奮して。まず何の夢を叶えたかっていう話をしますと、
そうですね、
フィンランドに行って白夜を見てきました、
はい、
という夢ですね、
はい、
あの白夜っていうのは一日中日が沈まない、真夜中でも明るいっていうのが白夜っていう現象なんですけど、はい、それで、今ね、先月っておっしゃっていただいたんですけど、これ収録の都合上昨日までフィンランドにいたんですよね。
すごいですね。
だからもうね、なんかね、あの、興奮してます。喋っててわけわかんないんじゃないか。
もう冷めやらぬ、
ね、そうですね、
状態、
うん、でね、あの、何なんだこの夢はっていう話からちょっとしますと、
はい、
なんかね、中学生ぐらいの時に多分地理だったかね、なんか理科だったかよくわかんない、覚えてないんですけど、白夜っていうものを知ったんですよね、
うん
うん、で、要は一日中日が沈まない場所があるらしいと。ね、もちろん言うと、その地球の自転軸っていうものが、太陽に対してちょっと 23.4 度傾いているっていうことで、90から 23.4 を引いた 66.6、北緯 66.6 度は夏至の6月21日付近に白夜になる、
うん、はい、
あの、その前後1ヶ月ぐらいなんですけど、という現象があるんですね、
はいはい、
なんかすごくないですかっていう、あの、夏至の頃ってね、6月20日ぐらいってなんか日が長いじゃないですか、
うん、
なんか楽しくないですか、 日が長いのどうですか、
ね、そうですよ ね、うん、なんかずっと活動してたいみたいな気持ちになりますよね。
うちの家族もね、よく、まあ、だいたい7時ぐらいまで結構普通に明るくて、8時ぐらいまでも薄明るいんですよね。だからね、夕飯とかお風呂とか寝るのが全部後ろ倒しになっていくんですけど、なんかずっと遊んでたいような、そんな6月20日ってあたりの夏至って毎年なんかワクワクした嬉しい気分になるんですけど、これが一日中これですよ。日が沈まない、日が沈まないんですよ。
不思議ですよ ね、
どうなんだって思ってる疑問が、僕ずっと
ジュッとになっちゃった。
30年ぐらいずっと思ってて、これ行きたいなって思って、
そのワクワクがずっと続く日を体験してみたいっていう、
どんなんなんだろうっていうのがあったんですよ、
はい、
で、毎年夏至になるたびにフィンランド、これね、もう多分高校ぐらいから思ってるんですよね。高校の時に夏至になるたびにフィンランドっていうか、まあでもなぜかフィンランドだった気がするけど、あの、白夜ってどんなのかなって毎年思ってて、
はい、
なんかね、最近で2020年あたりも同じようなことを思って、
はい、
それで、あ、コロナだったじゃないですか、
はい、
で、
はい、
あ、コロナでもうなんか海外行っていけないのかってなってね、で2021年翌年また夏至の頃にフィンランド行きたいな、まあでもコロナだしなってなって、22年になってフィンランド行きたいな、まあコロナだしなって思って、うん、今度23年になるとちょっと落ち着いてきて、5月にコロナがね、確か2類から5類っていうね、あの分類になってなんか落ち着き始めたんですよね、うん、まあでもなんかね、忙しいしお金ないしとかで、うん、あの、また行きたいなだけ思ってて、なんかね、 ふと気づいたんですよね。これいつまでこの繰り返しを自分はするのかなと思って、
うん、
なんか同じっていうか、でコロナだから行けないような気もしてたけど、はい、コロナ明けても俺行かないとか言ってんじゃんって思って、
はいはい、
何やってんのって なんかね、急になんか腹立ち始めた。あ自分
そこまで来たんですね。
そうで、じゃあ、まあ、何年後かに行けるとして、例えばそのお金がすごいお金持ちになっ なったとして、60歳超えたりね、うん、そういう時に行けるのかなって思ったんですけど、その時に行ける体があるかどうかが分からないっていうことを思ったんですよね。っていうのはね、僕、まあ、毎年健康診断してて、だからね、もう30ぐらいからか、肝臓が弱くて、僕酒好きなんですけど、割とね、正常値異常値 のボーダーを行ったり来たりするんですよね、はいはい、よくね、はいはい、で、今年は行ったとかね、今年は大丈夫だったからまだまだ酒が飲めるとかで、毎年それを繰り返して、で、まあ、最近ね、腎臓もね、ちょっとだけね、数値がオーバーすることもあって、うん、おお、これはやばいって言って、うん、なんかコーヒー控えなきゃとかね、塩分控えた方がいいのかなとかね、っていうことを毎年繰り返してて、今年ね、3月に健康診断を受けたら、肝臓と腎臓が同時になんかそのボーダー超えてて、って思ったんですよね、
はいはい、
まあ、全然今元気だからいいんだけど、その、まあ、肝臓腎臓とかって自覚症じゃないとか言うし、
うん、
っていうことで、行けなくなったらどうする気だって思ったんです。来年行けなくなるかもしれないし、まあ、本当に最近ポッドキャストでも喋ってたかもしれないですけど、薪を切るために木を切り倒して下敷きになるかもしれないし、
うん、
なんか熊に襲われるかもしれないし、
はい、
なんか、ね、最近すごいその終わりを意識するようになったんですよね。
うん、
終わりあるなって、
うんうん、
で、まあ、今45なんで、まあ、85まで例えば生きるとしたら40年あるってね、なんか40年あったらなんかいくらでも何でもできそうな気がしてしてるのは、それは前提が同じ動ける体と気力ですね、
うんうんうん、
そのめんどくささ、その飛行機取るとか飛行機乗って耐える13時間のフライトだったんですけど、
はい、
とか英語喋るとかね、そういう気力が果たして40年後あるかって、そもそも体もあるかで、なんだろう、腎臓もね、なんだろう、最悪の場合ってなんかなんだっけ、人工透析とかあるじゃないですか、うんうん、そんなんなったらいけなくなっちゃうじゃないですか、
はい、
できっとね、その時思うんですよ、2024年にフィンランド行っておくべきだったなって。
そうですね。ね。そうですね。
うん。だから、なんかね、突然一句なのかわかんないです。
はい。
いつまでもあると思うな、健康体。っていう、五七五が思い浮かんだんですけど。
突然の。
これは、行こう。
うんうんうん。
って思ったんですけど、もちろんネックがあって、まあ誰でもそうなんですけど、お金と時間ですね。
はい、
前にポッドキャストで海外に行くためのお金と時間をどうするかっていう、ポッドキャストの収録ありましたけれども、うん、当然時間とお金があるんですよね。
はい。
どうしようがね。特にお金がもう、もうなんか、ネック、これネックって言ったらちょっと怒られるかもしれないですけど、僕行きたいって言うとね、まあやっぱ妻、さえちゃんが、いいなって言うわけですよ、
うん、そうです
ね、私も行きたいってなりますよね、そうね、うん、で、子供たちは、まあ子供たちももちろん行きたいと思いますけど、まあ妻が行くってなれば、子供2人置いておけないから、こうなるとね、4倍になる、うん、料費がね、うん、
そうだ
料費4倍一気にね、なんか無理になるってね、
うん
うん、で、なんかここ数年ね、僕たまにその行きたいなって思ってその話をするとすぐそうなって、料費が4倍になって、あ無理だっていうのを繰り返してきたんですよね。
あ
で、なんですけど今年はちょっと違うというか、僕の気持ちが変わって、
はい、
いつまでもあると思うな健康体なんですよ、
うん、
来年いないかもしれない、いないかもしれないというか、うんうんうん、同じ状況じゃないかもしれないってすごいね覚悟が決まったんですよね、うん、決断 なんか立ったのかな、うん、決断というか気持ちがねなんかスイッチが入ったというか、
はい、
でまあなんかお金もちろん4人分失うというか消えるんですけど、体を失ってできなくなったら終わりだなと思って、うん、でねこれはねやっぱどうしても叶えたい夢だったんですよね、
うんうん、
よくねこれをやらずに死ねないということってどんなことですかっていう質問がなんか自分のやりたいことを考えるときとかにね ある質問なんですけど、あこれ自分にとってこれかもしれないって思ったんですよね、
うんうんうん
うん、だからお金はもうお金も覚悟しようって思ったんですよね。なんかほいで、あだから 4人で行こうっていうのはちょっと怖い怖いというか、
うんうん、
はい、4人で行ってその旅費が4倍になるのを確定するのは怖いから、ちょっとだけなんか弱気になってというか、俺行くわ、
うんうんうん、
みんなも行きたかったら行こうって、うんうん、そういう風にしたんですよね、
はい、
うん、だから行きたい人は一緒に行く、だから旅費4倍は覚悟、
うんうんうん、
っていう風にして話を真面目にしてみたんですよね、
はい、
うん、したらみんなビビってあでいくらかかるのって言われて、なんかね飛行機代すら僕調べてなくて、
おお、そうだったんですね、
うん、なんか僕の中で行くことが決まったんですよね、
うんうん、
じゃあなんか料金は関係なくなったんですよね僕の中で、ね、
うん、
でなんかでも全然わかんないけど、最大かかって60万円からって、うん、なんとなくですけど本当になんとなくで、じゃあ4倍だったら240万円じゃないかとんでもないなって思ってビビりながら話をしたんですけど、はい、あ話をしてしたらいくらかかるのって言ってるの、もしかしたら、まあ、60万円以上はかからないと思
う、うんうんうん、
でも60万円は俺は自分は覚悟してるっていう話をしたんですよね、
はいはい、
じゃあみんななんかいやそれさみたいな話になってじゃあ行きたいけどそこまでしていいわみたいな感じになったんですよね、
はいはい、
うんうん、でまあ子供もね行きたい場所とかいろいろ家族で旅行したい場所とかはあるけど、全然そっちに国内のその普段行きたい場所に何十回も行けるじゃんみたいな話になって、うんうん、そんな白夜面白そうだけどそれいいわみたいなことになって、
うんうん
うん、結局全員そこまでしてはいいってなって僕一人が行くことになったしね。
あなんかそれも不思議ですよね。なんか
不思議ですか、
うん、だってもう覚悟したわけじゃないですか、
はいはい、うんうん、
で4人分のお金を出してもいいと、
うんうんうん、
で話をしたら結果
そうか
一人で行くことにな
る。結果そうですね、そうですね、中途半端な時はなんか4人で行くような感じになってましたね、
うんうん、
というね、まあ、ということでお金はクリアしたのかな、うん、あだから、まあ、結果4倍じゃなくて4分の1になったからある意味クリアしたようなもんですよね、
はいはい、
うん、で今度時間なんですよね。
あそうですね、
うん、で時間が、はい、もうねこの時期ねやっぱり大変ってね、野菜、うん、畑と薪作りがあるのであんまりね、まあ、でね出てこれるんですけど自分の裁量でやってるというか、はい、やりなさいって言われてやってるものじゃないので、うん、自分で調整しようと思えばいくらでも調整ができるんですけど、
うん、
やっぱり野菜が心配だとか、ね、うんうん、早く薪を作らないと冬になっちゃうとかっていうのがあるので、うん、あんまり長くはいけないなと、
はい、
だけどパーマカルチャーファームであったフィンランドの女性の方とかね、今フィンランドで焼き居酒屋、日本居酒屋みたいなのをやってるとかってらしくて、
はい、
会いに行ってみたいなとかね、
うんうんうん、
あとねフィンランドの、ね、ヘルシンキっていうところからその白夜が見れる町までは800キロ700キロぐらい離れてて、そこまでは寝台列車があって、まあ、寝台列車で一泊しながらフィンランドってなんかいいじゃないかみたいなことを思って、でせっかく行くなら何がしたいってせっかく行くならそれでゆっくりと行ってね、 ゆっくり落ち着いていきたいから東京にまず一泊して、うん、なみたいなことを考えるとね、なんかね8泊9日ぐらいになってきてこれは厳しいなって思ってたところ、うん、なんかねなんかだんだん予定決まんなくてイライラし始めて、
あ自分の中でですか、ね、
決まんない決まんない、もうそのね、あの家族に話してもう行くって決めたのがもう5月末ぐらいだったと思うんですよね、うんうんうん、確かね。いや、それまでもう1ヶ月ないんですよね、
はいはい、
行くまでにね。でもなんか旅程が決まらないのにイライラしてきて、もうなんか何なんだって思って自分は結局何がしたいんだっけって思って、白夜見たいだけだと、思って、もう白夜を見る、もうそこ一点集中することにしたんですよね。でだから結果あのね、2泊5日の旅になったんですよね
不思議な
2泊5日って意味わかんないと思うんですけど、なんかまあ普通4泊5日だと思うんですけど、あの2泊は機内泊なので、機内泊してホテルに2泊してでまた帰りも機内泊でやると、あの2泊をホテルフィンランドで2泊して、これで全部の旅程は5日間というね旅程になりました。
もう白夜を体験するためだけに。
そうなんです。
フィンランドのその日本居酒屋さんも行かず。
行かず。
寝台列車にも乗らず。
乗らず。そう全部もう飛行機で目的だけ果たして帰ってくる。
ああ。
それは一気にもう旅程がシンプルになって、なんか飛行機の料金比較とかをする必要がなくなったんですよね。
お
行き新千歳。行きっていうか、出発地新千歳で、目的地は、フィンランドの首都はヘルシンキっていうところなんですけど、そこはねちょっと白夜まで行かないんですよね。4時間ぐらい夜があるみたいで、あの白夜があるのはもっと北のロバニエミっていう北極圏内の町、北緯 66.6 度というね、北極圏内のボーダーライン、要は北極圏の町ロバニエミっていう場所に、そこに空港があるので、
はい、
それだけを設定してスカイスキャナーというね、航空券比較サイトをバンとやったら、旅程が全部出て、20時間45分のフライトで片道で行けると。そして料金がなんとでもないんですけど28万円でしたね。
え、全部でですか？
往復で、はいはい。だからなんかおぉって思って
すごい
なんかすごい安く感じます、
すごい安く感じます。
60万円の4倍の240万円みたいなことを考えてたのが、なんかそれぐらいでいけることになったんで、なんか割と、いや本当大金なんですけど、もともと覚悟があれだったんで、あ、いけるじゃないかって思って、なんかそんな感じになったんですね。だから、新千歳発ロバニエミ着で2泊して、で帰ってくるっていう予定になったんですけど、決まったって言って家族に話したら、
はい、
なんかみたいな感じでもったいない
言われちゃいました。
ね、言ってたかな、いや、ま、僕が自分で言ってたかもしれないですね。
あ、
これあのみんなね、あの本当に行かなくてよかったと思う。こんな無駄な旅行ないよね、普通なんかいろいろあるでしょフィンランドの美味しいものを食べてくるとか、もう全くなく、ただ行って2泊っていうのは、ね、その夏至を挟んだ2泊なんですよね、
はい、
このね、なんか僕にとってはもう超大事な2泊なんですけど、みんなにとってね、なんかそれにそのお金使うみたいな、ね、感じだと思うんですよね。だから本当にみんな行かなくてよかったな、これで満足するのは自分だけだわって思って、まあ、そんな話をしたり、
はい、
他の人にもねその話したら、なんかそれで2泊5日で行ってくるなみたいなことを言ったら、もったいなって言われてそうですよね、だけどそれぐらい自分にとって大事なことだから、自分にとってこれはいいことなんだよねっていう感じだったんですよ。で、はい、一旦話を切ります。なんか今ずっと喋り続けてます、ね、もうなんかね、もう止まんないんですよ。
そうですよね。今お話しいただいたのは、 決まりました
まだ言ってないじゃないですか。
そうなんですよ。でどうだったのを聞きたいですけれども、
ね、本当ですよね。これどうしよう、もう20分経っちゃったっていう、
ね、本当ですね。
ちょっとあのね、そこに行った話は、まあ、なんか後編
じゃあ来週にしますか。
来週に、はいはい。いや、じゃあ、まあ、その、じゃあ来週にする、そのロバニエミに行った話は来週にするとして、
はい、
なんですけど、あの、そこで思った話がまたあって、
はい、
ラブとライク理論っていうね、これ、うん、あの、僕の大好きなね、イキさんが一緒にやってた心谷仁之助さんの、本当の自分を見つけるラジオで言ってた話でもあるんですけど、はい、ラブとライク理論っていうのがあって、ラブは大好き、ライクは好きですよね、うんうんうん、だからで、僕たちの一般的な生き方というかよくやってしまうことなんですけど、ラブを我慢するんですよね。
うーん、
僕今回で言えばロバニエミ白夜見るっていうのがラブだったんです。でもうなんか30年間ラブをね、なんか見過ごしてきたわけですよね。でラブをなんかやらないから満たされないじゃないですか。
はい。
で、そのね、安い大量のライクで何とかしようとするんですよね。
うんうんうんうん。
だ例えばなんかね、あの実は2020年にフィリピン行きのチケット取って、台湾行きのチケットも取ったんですよね。
はいはい。
うん。なんか海外行きたいなって思って、あ、そんなに安く行けるなら台湾、フィリピン行こうって。チケット取ってコロナになってあの返金になったんですけど、うん、多分ねあの時それ言ったところで満たされてなくて、うん、じゃあ次は、ミャンマーが安いかなとかね、なんかその安いちょっといいものばかり言って、いやフィンランドちょっと高いんだよねっていつか行きたいんだけど、ずっとこれをやっていたんじゃないかなと思って、
うんうんうん、
だけど何だろう、このでライクライク好きなライクに安いからライクだけど満たされないから結局いっぱい量が使う、
うんうん
う
ん、
でライクばっかやってるからラブにかけるお金も時間もなくて、うん、ラブ足りない、ラブできない、で満たされない、だからまたライク消費みたいな、ね、なんか良くないじゃないですか、良くないってしょうがないんですけど、
なんか無駄遣いって感じですね、うん、なんか
でねなんかね、また別な人で最近ラブやったらライク全部いらなくなったっていう話を聞いて、結果すごいお金余るようになったみたいなね、話を聞いて、えっ！って思ったんですよね。
はいはい。
そのラブとかライクとか言ってないですよ、その人は。
うんうんうん、はい、
うん。その話を聞いた時に僕はそのラブライク理論を思い出して、うん、あ、これはなんかラブやったらいいんじゃないかなと、うん、思ったんですよ。
うんうん。
うんうん。
それはフィンランドに行こうって思う前にそういうことを感じたんですか、行って感じたんですか。
ああ、なんか行くことを決めたあたりで改めてそれを思い出したような気がして、それまではだからそのポッドキャストで、まあ、イキさんとジェイさんのラジオを聞いて、
はい、
なるほどラブライク理論面白いなぐらいのことだったんですけど、今回白夜見に行くって決めて、あ、自分はラブをやってるのかみたいなことを思ったんですよね。まあだいぶなんかそのだいぶラブ重視で生きてきてるつもりだったんですけど、うん、そのね、そもそも今の暮らしがあの結構ラブな感じなので、
はい、
うん、好きなことだけして生きるんだみたいなことを思ってますし、やってるつもりなんですけど、うん、今回そのなんだろう、そのだから今回は短期的な話、これまで好きなことシリーズとかって言って、
うん、
好きなことシリーズで話してたのは好きなことを仕事にする的な意味合いが強かったと思うんですよね、
うんう
ん、だけど今回はそのやってみたいことをやる、その仕事にするとかじゃなくて、ずっとやってみたかったやりたいことをやってみるっていう、そのそういう好きなことですね、うん、をやってみた結果なんかね本当に良かったんですよ、
うん、
でね、なんかね2泊5日で2泊5日なんですけど、実質そのあブログを書いたんですよね、その時のブログを、
はい、
うん、でブログってだいたい1記事ねだいたい1000文字ぐらいに収まって、800から1200文字ぐらいで 僕はファーマカルチャー研究所のブログ書くことが多いんですけど、
うんうん、
今回その滞在中にその2泊3日のことをダーって書いたら1万9000文字になったんですよね。1万9000文字電子書籍ってね、あのあって1万5000字ぐらいあると、まあ、それなりのレベルっていうか、まあ、文字数的にもあの目で読むのにも疲れないちょうどいい分量だって聞いたことがあるんですけど、
うん、
なんかこれもう電子書籍出版できるレベルのことをその2泊3日で書けたっていうことはなんかそれぐらいそのエネルギーがあるっていうか、うん、すごいことなんだなということをね、
うん、
あの要はラブの凄さを実感しました。だからなんかそれが人生の何の得なのかって、まあ、まあ満足度という得にはなってるんですけど、うん、なんか客観的に見て何にもなってないような気もするんですけど、このねなんかねやりたいことを本当にやりたかったことを本当にやってみるっていうのはこれはすごいやる価値ありますねっていう感じですよね。止まんないですね。あのこのこの後メッセージ紹介あったのにメッセージの時間も
そうですね。もう今日はいいでしょう。
しし
いいでしょうっていうのもちょっとリスナーの方に申し訳ないですけど。
はい、すみません。なんかね、
はい、
それいいからその白夜どうだったか喋れよって僕もなんか客観的に、ね、もう一人の自分が見てて思う。
いいです。なんか引っ張り具合がいいですね。
引っ張ったつもりもなく、
はい、
はい、はい、そんな。ところでしょうかね、今日は。
はい。だからやっぱりそうですよね。あの、大好きなことをやって、うん、じゃあ何になるの、
うん、
はもうその次元じゃない、
うん、
あっていうのが、なんか、うん、お話を聞いてて思いました。
ありがとうございます。
そこじゃないっていう。
まとめてくれた。
はいはいはい。
なんか、このね、止まらない話どうしようって思って
ねえ、だからやっぱりメリットデメリットじゃない、
うん、あ
そのなんていうんですか、世界があるというか、
うんうんうん、あ
そんな感じがしますね。
そういうことですね。
うん、
あすごい一言でまとめていただいたよかった
逆になんかすいませんっていう感じなんですけど、
もうなんかね、あのいつもねレジュメ作ってね、あの話す内容決めてくるんですけど、あのまあ、多少過剰書きしてきましたけど全く関係なく喋って結構ね初めてぐらいあのレジュメ完全無視で喋ってますね。
ああ、はいはい、いやーでも止まらないっていうことはもうそれほどの思いがあったってことですね。
次回の収録は多分あの大丈夫ですね。あの1ヶ月時間が経ってだいぶ落ち着いてから、
あじゃあ落ち着いちゃいますか、もしかして、あ
もしかしてこの後も収録、あでも45分になってるから
あそうですね、
はい
はい、
うん、
はいはい、
じゃあ今日はこの辺で、
はい、
大変なレンタルルームの時間が
じゃあ水口さんありがとうございました、は
い、じゃあありがとうございました。
次回はもういよいよ、は
い、いよいよ、
はい、フィンランドの白夜を体験した、はい、そのもう実感を伴ったお話を、
はい、
もう思いっきり目いっぱいしていただけたらと思いますので、
はい、お願いします、
はい、またよろしくお願いします、はい、じゃあ三つくりさん今回もありがとうございました。また次回もよろしくお願いします、はいはい、
また次回もよろしくお願いします。